ました、本年最後のご祭典越年祭を執り行わせていただきました。ありがとうございました、今年も残すところあともう数日となりましたけれども、本当に今年という年は、元日のご理解で53節で驚いてはならぬというご理解いただきましたけど、驚くことだらけの1年でしたし、まだそれが続いておりますけれど、こういう大変な1年だったからこそですね、お互いの心の状態はすっきりとした形で、きれいにした形でですね、新しい年をぜひ迎えさせていただきたいという願いを込めて、今日のお祭りを執り行わせていただきました。今日は本当に今年は釘付けではなかったですけど、今日のお祭りも釘付けではなかったですね。本当ならば、玉串皆さんに全員にあげていただきましたけれども、ね、代表、本当は代表者1名だけのつもりだったんですね。ところが成り行きの中で今日お参りされている伊藤さんからいっぱい立派な榊のお供えがあってるのを見てね、廃止を新徳三条を唱える予定だったけれども、廃止を唱えるよりもこの成り行きに沿わせていただいて、皆さんに1年のお礼の気持ちを込めて玉串をあげていただこうということで変更したわけです。そしてさらに今日はこの、シャッシャッシャ大沼をですね売らせていただいたので、これも予定してなかったんですよね。大沼行事というのは6月の祭りの時にはさせていただくんですけれども、越年祭ではしてなかったんですけれども、これもたまたまこの間三野さんがですね、お母様のご給尾の時にお礼参りした時に、この榊、立派な榊を持ってきて、これを大野さんに使ってほしいと主人が申しましたのでと言ってあったわけです。この成り行きを受けて今日急遽大野さん行事もさせていただきました。こう払ったですけれどもね、薬難を払ったんじゃないですよ。これは私たちの心の中にある本当汚れとか赤を払うために、そういう願いを込めて払わせていただいたんですけれどね、今月に入ってそのいかにこの1年間たまったその心の中の汚れや垢をですね取らせていただくかということに焦点を置いて今月を迎えさせていただいたんですけれども、1日の日からですね、もう成り行きの中でですね、ここだよというふうに垢を、自分の心の中にたまった垢とか汚れを、ね、取らさせていただく一番の決め手はここだよということを神様から成り行きを通して立て続けにいただくのはですね、結局人じゃない、事柄じゃない、自分自身の心を磨いてってくれ、改まってってくれよっていうことなんですよね。本気でですね、信心教えに行事をと思ったら、人の足元手元見たりする暇はないですね。まだ余裕があるんですよ、それは。人のね、手元とか足元ばっかりにとらわれてるんだったら、本気で自分の心を育てたい、清めたいと思うんだったら、人のことじゃなくなりますね。もう自分の家内にしても子供にしても社会にしても何にしても、ブツブツ思ってることそのままあなたに当てはまると思った方がいいと思う。人じゃない、お前自身なんだよということを成り行きを通して、本当は細かく話したいんですけど、ちょっと今日はお時間の都合でですね、細かいことは話しませんけど、結局結論はそこ、心をきれいにしていくためのですね。ところがですね、ここには一つだけ罠というか落とし穴があるんですよね。自分の心をいよいよ見極めていっていく、掘り下げていっていく、自分自身が磨いていくということになった時に、一歩間違えたらですね、卑屈になっていくんですよね。自分みたいなものは、どうせ自分は我が心の鬼を責めるなよという見教えもありますけどね、この自分を見極めていくというところをね、一歩間違ったらどんどんどんどん卑屈になっていくんです。悲観的になっていって落ち込んでいくんですよね。私も実はその災難にです、囚われかかったんですよ。でその極めつけはですね、今月の15日だったと思うんですけれども、朝一番で純子先生をお手洗いにお連れして、でそしたら誤ってですね、お便器から落としてしまったんですよね。そしてこの右の足かなんかを打ったような感じで、で ただそんなに普段座ってる車椅子に座ってる時は全然痛がってなかった、痛くないと本人も言ってまして、10年ほど前に骨折したんですけど、その時はものすごい痛がったんです、座ってる時もですね。これはただごとではないと思ったんです。今回は座ってる時、その動かしたりする時は痛がるんですけれども、車椅子に座ってる分には全然痛がってなかったので、まあ、骨折まではいってないのかなというふうに思ってたんですね。それが12月15日であってですね、でしばらく様子見ようというふうに感じで、少し左の太ももとか膝がこう膨れ腫れがパンパンに出てきたんですけど、だんだんだんだんそれが青ずんでいたのが黄色くなっていって治りかかってきてて、でその間入浴も2回ほどさせていただいたんですけど、入浴業者の人もちょっと血栓が出てるかもっていうことで言われたんですけども、まあ、普段通り入浴されまして、でそういう方っていうのはいろいろな人見てるから、もし入浴させるのはまずいなと思ったら入浴はストップすると思うんですけど、まあ、問題なく入浴もして、その後念のためケアマネが来た時もこう見ていただいたりご相談していただいたりして、まあ骨折とかじゃなさそうですねっていうことを改めて言われたんですけれどもね。ただそのまあ自分としてはですね、やっぱ自分犯人は自分なんですよね、起こした。だから自分をちょっと責めるモードに入っちゃったりですね、ちょっとこう苛まれかかったんですけれどもね。ところがそこを支えるものが自分にはあったんですよ、根があったんです、育ってきたものがあったんですよ。哀楽の初代がですね、顔というものを残されてますね。皆さんご承知の通り、丸の中にポツンと点があって、そして一文字があります、あるでしょ、初代の顔。丸は天地宇宙、そして点は自分の身だと。天地宇宙の中にはもう砂の政子の一粒にも満たない自分なんだと。我無下無能無才の自覚なんだけど、そこに棒一本芯あるのみ、この棒一本があったんですよ、自分の中には。これがないと丸と点だけだったら自分みたいなものはってどんどんどんどん沈んでいったところでしょうけど、芯があったんです。それはもう成り行きはもう間違いないという確信ですね。今日までの亀有教会でご用させていただいてきてですね、その成り行きは神の働きという教えと、もうそれだけじゃなくてもう一つは五願五行を19年間続けてきたということですね。亡くなられた哀楽の二代親先生が遺言のようにもう何度も言われたのが、もう何度こう背伸びしたりするんじゃない、今まで習ってきた教わってきた教え哀楽理念と、そして五願五行の復習と充実を一緒に一日目ごまかく目ごまかく細かく細かくですね、実に取り組んでいくことしかないですよということを言い残されて亡くなお国がされたんですけれどもね。やっぱりこの2つなんですよね。五願五行、もちろんその日産、特に五行ですね、日産朝行新行新行家業の行、日産朝ね、まず神様に拝礼をさせていただく、朝行教えをいただく、ご理解を聞くことができなければ経典を開いたページをその日一日の教えとしていただく、新行、新人の新の行、これは拝礼5回ですね、最低3回、そして心の行家業の行ですけれども、まあ、この説明はまだなくなるので割愛しますけれども、これを曲がりなりにも続けてきたという事実ですね。ちょっと朝のご記念ちょっと遅れることとか正直なところ何回かあったんだけど、一日も欠かしたことはないです、五行。それは嘘つかないですね。こういうちょっと倒れそうになった時、折れそうになった時、ぐーっと支えてくれるんですね。そして私の場合ですと、それに加えて純子先生の、まあ、家内もそうだと思いますけど、純子先生のご用ですね、どんなことがあっても、張ってでも痛くてもずっと毎日怠らなく続けてきたというのが、ぐわってもうエネルギーになってるんですね、知らず知らずのうちに、ね、根っこになってるんですよ。それが効いてくるんですね、沈みかかった時に。そしてそれどころか、沈みかかるどころか、それがエネルギーとなってって、むしろこのことを通してまた大きくならしていただこう、また磨かしていただこうというエネルギーになっていくんですね。こ この一文字、真あるのみという一文字を引くか引かないかで違ってくるということですね。実はですね、昨日2週間に一遍の往診がありまして、で往診の先生が来てくださって、一応その純子先生の右足を見ていただいたんですね。で、まだ何歳かで腫れが引かないのがどうしてだろうと、膝の周りのぷくっと大きく、これだけがちょっと気になってたんですけども、先生曰く、骨が折れてるかどうかは分からないけれども、一回ちょっとレントゲン取ってみた方がいいですねと。で今日だったら整形の先生が来てますけどっていうふうに言われたんですね。私それ、今日だったら整形の人が来ていただいてるという言葉を聞いて、これが成り行きだと思いまして、昨日は越年祭の前でいろいろと立て込んではいたんですけれども、何はさておいて、その純子その整形の先生がたまたまおられるという成り行きで送り合わせだったので、歩いて5分ぐらいのかかりつけの病院にお連れしたんですね。そしてなんとかかんとかレントゲンの台に乗せて撮影させていただいたら、骨折していることが判明したんですね。しかも結構思ったよりずれていまして、ここの膝と下がこうずれて短くなってるんですね、右の足がですね。で、その普通だったら手術をしましょうということになるんですけれども、純子先生の場合は、こういうお体で歩行するわけでもない、でもし手術入院となったら もっと大変だし、リスクもあるんですよね。今面会もにも行けませんからね。それから手術しても金具か何か当てるんですかね。純子先生の骨というのは昨日レントゲンで見たんですけど、歩行してないから密度が低くてもものすごく折れやすい状況なんですね。ちょっと負荷がかかるだけでパキッとなる。そこまでのリスクをして手術をするよりは、歩くわけではないのであれば、なんとかこのまっすぐに曲げないように固定をして、10年前の時もそうだったんですけど、しばらく様子を見てみましょう。ただズレが大きいから固定してもつながるかどうかはちょっと分かりませんというふうな、結構重い診断だったわけですね。それいただいた時に来たなと思いましたね。もう今年も十分驚くようなことで、最後の最後にもうまた神様持ってこられたなと思いましたね。さすがに心穏やかではなかったんですけれども、それでもやっぱりさっき言いました、今日の祭祀の中でね、折れてもぶれてもまた燃えず言いずるような根を張っていくことを願うっていうことを唱えましたけどね、ちょっとこういう慣れ気があって、折れかかってもぶれかかっても燃えずるものがあるんですよ。折れたままで終わらない、ぶれたままで終わらないものが、先ほども申しました、私にあったのは哀楽理念、師匠から教わっていただいた教えと、そして五願五行の蓄積だったわけです。そして純子先生のお世話を誇りを持って貫いてきたことですね。どういう時かあっても、それが支えるんですよ、自分を。そしてみなぎらせるわけです、力。またここから育ていただこう、大きくならせていただこうというエネルギーに、もりもりとしたエネルギーが湧いてくるんですね。これ自分の心のコントロールとかどうこうなるもんじゃないんですね。その19年間の蓄積があって、そしてさらに天地とか御霊様が感応されたのと相まって湧いてくるんです、元気な心がですね。そしたらですね、その後ちょっと調べたんですね。10年ぐらい前確か骨折したけど、その時いつだっただろうかと。でその当時純子先生携帯電話をちょっとまだ いじってメールをいじれる状況でしたので、成り行きメール、今は小枝のつぶやきで声で保存してますけど、メールをで日記をつけたんですね。その成り行きメールがあって、それを日記だから見舞いと思ってたんですけど、ちょっとその10年ぐらい前だけこのぐらいの時期かなっていうのを開いてみたら、最初に骨折した10年前がですね、ちょうど2010年の1月29日だったんですよ。ちょうど10年前、笑うでしょ。1月29日はね、二代親先生のお誕生日の日に骨折したんですよね。その日に骨折しちゃう。そして今年12月15日さっき言ったけどね、これは二代親先生の弟君の 大坪光明先生のお誕生日なんですよ。亡くなられてますけどね、お二人とも。これはただごとじゃないなと思いましたね。どちらも大恩人です。二代親先生にしても光明先生にしてもですね、我々神有教会にとって御霊様が金が合われてるんだと思いましたね。事故内はあるんですけれども、でもね、私文句言いました、光明先生に。10年前と今と違うんですよと。もう自分も50になるとね。でもうだんだん負担も増してきてますしね、もう痛いかゆいももう、まあ、順子先生ももちろんあるし、私も家内も痛いかゆいはあるんですよ、10年前よりはるかに。ちょっと勘弁してくださいよと光明先生、もう若くないんですと。でも光明先生、受けろとおっしゃるわけですよね。わかりました。もう自分の体が動く限りこの務めはやり抜けますと光明先生に申し上げました。二代は先生にね、どこまで体が動くか分かりませんとかいう悲壮感があるかもしれないですけど、まあ、そんな大げさじゃないんですけれどもね。レントゲンの写真でですね、骨と骨がこうずれてるのを見させていただいて、でそれがつながるかどうか分かりませんというのを見たときにですね、どうでもつなげたいなと思いましたね。二代親先生、光明先生の御信心の世界、そして神様と一本でつながりたいと思いましたね。この成り行きを受け切ることによってですね、どうか、まずは私ども教会の者がそういう決意を持ってまた新しい年を迎えさせていただきたいと思いますので、皆さんも今本当にね、今年は抜き差しならない、きれい事じゃないと思います。本当大変な状況の方もたくさんおられると思いますけれども、決意していただけないでしょうか。何の決意か、我無行無限花王です。真があるの一文字を引く決意です。もう引かれてるとは思いますけれども、それを太くしていく決意です。それをもっと新しい年を迎えていただきたいと思います。今日大野行事でね、役難とか払うためにやったんじゃないですよ、自分の心の赤とか汚れを払うためにやったんですよと言いますけど、もう一つ願いを込めました。皆さんのところに、ね、大野振るときに私花王のマークを描きながら振りました。我無芸無能無才の近くに真あるのみという一文字を皆さんも持っていただきたい。そしてそういう姿勢で新しい年を迎えていただきたい。そこの決意ができたら、おのずと赤取れてきます。一年の赤もですね。これはでも一足飛びじゃないです。貫いていかなければなりません。教えを実践すること、そして五願五行ですね。これが最低条件になりますけれどもね、その真ありの真一文字を引く決意をしていただけたら、今日の月例祭がですね、これからにつながっていく、来年につながっていくお祭りになると思わせていただく、今日はご祭典でした。どうもありがとうございました。